んにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
関東地方、梅雨に入ったらしいんですが、
お
まだ全然天気が良くてですね、
うん、
梅雨らしさ感じない中の休日会議となります。
ずっとね、
はい、
家にこもってて、
はい、
なんかね、寝ようと思うんだけど、
はい、
こう、ね、布団に入るとさ、
はい、
ワクワクっていうかさ、
はい、
なんか寝れないのいつも。
大丈夫ただ
の不眠症かもしれないですか。で、なんか急に、あれ、そういえばメガネどこやったっけとかなって、
はい、
そうそう、僕のさ、
はい、
赤いメガネとさ、
はい、
白いメガネないよね。
最近細いのしか見ないですね、
うん。白いのいつの間にかなくなって、
はい、
赤いのって、ハーロンさんの結婚式とかで、
はいはいはいはい、
どっか行ってね。で、この前買ったのももう一個わかんないの。もうね、
はい、
そうそう、でもこれを話しちゃいいんだけれども、
はい、
そうそう、話したいことがあって、
はい、
6月の16日、
はい、
そうですね、毎年恒例の岡山勉強会が、
はい、
ついに4年目を迎えたと、
はい。4年目ですね。
そうなんですよ。で、まあ、前回もちょっと喋ったんだっけ？
前回は最後の最後に、岡山勉強会やって一般募集しますって言って記事では全く触れずに。
ああ、そうだそうだそうだそうだそうだ。ね、こう、岡山勉強会で、今回講師はさ、
はい。
えんまりさんとまるこさんっていう工場会議で登壇した女性陣2名と。そうです
ね。はい。
で、それに加えて、戸張さんとか、
はい、
伊坂くんとか、
はいはいはい、
まあ、工場会議登壇者じゃないですか。
はい、
4人も来るというね。
はい、
で、さらに、インフォ侍さんの小林健二さんが来て、
はい、
広島からはクラブメンバーになった藤岡さんが来るみたいな形で、
はい、
もうこれをね、だんだんなんか6月は岡山で何かが起こるみたいな、ちょっともうちょっとイベントっぽくやっていきたいなと思って。
うんうんうんうん、
岡山サミットみたいな。
はいはいはい。
のを来年からやっていこうかなと。
新しいですね。
もうあと、もうね、岡山勉強会直近なので、は
い。そうですね。
うん。ただこう、なんだろうな、販売力向上会議の時は200人以上こう規模だったから、
はい。
なかなか話せなかったじゃないですか。
そうですね。
僕らもそのプロントで、
はい。
ほとんどね、みんなと話すなんてほぼほぼ不可能で。
そうですね。来ていただいた方と話すとか。
うん、そうそうそうそう。でね、岡山だったらぐぐぐぐっと人数減るわけですよ。
そうですね。
人数減るって言っても毎年増えてる。
はい。
けれども、人数も減るんで、ぜひね、今回、一般参加。
はい。
を5名。
5名。
募集と。
はい。
いうところなので、岡山在住のね、方も。
はい。
先月の勉強会何人か来ていただいてたんで、
はい、
せっかくならどうかなという、
そうですね、
意味も含めて今回5名の募集を、
はい、
サイト上に休日会議の、記事の方にアップしておこうかなと思ってます。はい、
はい、岡山勉強会でのどういったことが話されるとかは、
そうだね、ね、はい、マルコさんといえばやっぱり、
はい、
まあ4人にね、1人が買うっていうステップメールのその高い制約率とか、望むお客さんだけがまあ問い合わせ来る形になって、
うんうん、
まあ 100% 制約の顧問コンサルとか、
はいはい、
まあ、そういうのはマルコさんのお箱ではあるんですけど、
はい、
マルコさん、つい一昨日ぐらいまで、
はい、
販売力向上会議からつい一昨日ぐらいまでずっとそこにいて、
はいはいはい、
そこっていうか僕の東久留米の近くのホテルに泊まってて、
は
い、いろいろ打ち合わせもしたんだけれども、今回僕からはステップメールに関することは禁止でと。
お
ー、そうするとマルコさんなりにまた新しいものを発見というか、
そうですね、
もっと自分の中で今までやってきたことの中にあるんじゃないかというのが出てくるかなというところで、
はい
はい、で最終的には常時配信、
はい、
について、
はい、
常時配信のメルマガであったりとか、
はいはい、
日々のこう情報発信って大事じゃないですか、
ですね、
やっぱり、うん。でも多くの方々は、カチッと決まったステップを作って、あとはやらないみたいな、発信しないとか、うんうんうんうん。でもそれよりも日々情報発信してることで、 まあ、反則が非常に楽になったり、誰かをふと応援するときに、反応が取れたりっていうところがあるので、その、常に配信していくそのメルマガとか、そのはどうやってやっていくのかというのと、あとはその、表では見えない差がつく部分として、
はい、
そのウェブコミュニケーション。
はいはいはい。
まあ、Facebook メッセンジャーとか皆さんもね、
はい、
使ってると思うけれども、残念なパターンっていうのもいっぱいあるじゃない。で、なんだろうな。僕らが知らない間に、
はい。
いろいろ繋がってて、あっという間に仲良くなって仕事に発展してるって人もいるわけだけれども、どういうふうなコミュニケーションを取っているのかっていうのは、意外と知ることができない部分なので、
そうですね。
マルコさんなりのそのコツというか、を話してもらおうかな。
いや、コミュニケーションの講義で難しいなと思うのは、あ、コツだったんだみたいに。
これがね、本当ね、言い方次第では打算的になっちゃうんだよね。だから今後マリコさんとメールのやり取りする人はなんかちょっと構えちゃうっていう可能性があるかもしれないんだけれども、
はい、
いやいやね、まあまあ、基本的に抑えとく部分というかね。
向き合い方みたいなところですよね。うん、はい、
極論そのフレンド申請終わった直後に、売り込みのコピペみたいな、
はい、
そういう方もいるけれども、
はい、
例えば実業の方々って、
はい、
対面で会ったりすると、
はい、
すごく人もいいし、まあ、楽しかったりこうね、いろいろ話が発展することは多いけれども、
はい、
ふとウェブコミュニケーションとなるとなんか別人のように無機質で固くなってしまったりとか、はいはいはい、うん、なんかねこう損してる方も結構多いと思うんです。じゃあ何を基本にすればいいのかって、それぞれスタイルとかスタイルはあると思うんだけれども、
はい、
ここを外さない方がいいよ、みたいなね。
うん。
あんまりこうした方がいいよをね、寄せ集めるとね、おかしなことになってくると思うんで。
そうですね。
はい、うん。っていう話を、
はい、
していこうかなというところで、
はい、
あとは、円丸さんに関しては、
はい、
今回、ね、セミナーで、
はい、
工場会議の時にその2億円事業を撤退というところで、はい、また、えまりさんといえば、必ず公開できない部分がある
人
なので、で
ね、
はい、岡山勉強会また今年もですね、
はい、
公開できない、非公開部分は、そういう、なんか、
なるほど。
いろいろ言えない部分の話も含めて、
はいはい
はい、あとはその、実際今えまりさんが展開しているビジネス、
はい、
まあ、エステとかもそうですけど、
うんうん、
あとは、展開しようとしているビジネス。
はい。
これから作っていくみたいな、すごい面白いビジネス
で。
僕は、少しだけ話は聞いてるんだけれども、
はい。
いろんなそういう大きい事業から撤退した、円丸さんが今、何をどう考えて、どう作っていくのかみたいなところは、
はい。
一緒に作り上げていく目線ってわけじゃないけれども、
うん、
面白い。かなと思うんですよね。
そうですね。まあ、聞けないですよね。
うん。で、あとは、そっか、あとは何だろう。
いやいやいや。
今、二人、二、
はい、
人そうだ。
はい、
そうそうそう。
二人で大丈夫ですよ。誰かいるのかなと思っちゃいましたよ、今。
もうね、頭が回らなくてね。
そうですね。
はい。
まあ、その後、岡山勉強会の時は、まあ、日帰りで帰る方はあまり多くないと思うので。
そうですね。
はい。時間の許す限り。
うん。
いろいろお話しすると。
現状16名。
そうですね。
ですね。16名で、まあ、大半は関東組ですね。
そうですね。
なので、ほぼほぼ泊まりでしょうと。
はい。
はい。で、まあ、少人数なんでね、ゆっくり話ができるかなと。はい、
そうですね。
最大でも多分20ぐらいで、うん、落ち着くんじゃないかと思うんで。
はい。
はい。
一般募集というか、岡山行きたいよっていう方は、菅さんの記事の方にフォームですかね。
はい。
が置いてあるので、そちらから、お声掛けくださいと。
はい。
ということになります。でですね、少し話が変わるんですけど、
うん。
クラブに参加いただいている三浦さんから、 ご意見もらったので、それをお伝えしてもいいですかね。
はい。
一部抜粋という形ですけど、
はい。
前回の音声に対してですね、前回かな、うん、間がない音声コンテンツは確かに聞きやすくて気に入っていますが、休日会議は今の感じでもとても楽しめています。
おぉ、ありがとうございます。
ありがとうございます。可能かわかりませんが、例えば、マーチャントの会員さんのコンテンツの紹介とかあると、利用を考えてみたり、少し突っ込んで考えることができたりしていいかなと思ったりしています。
あ、
例で言うと、佐藤明さんがこんなコンテンツ販売していますよ、こんな人にいいかも、的な。改めて紹介されると、へえ、そんなのあるんだ、と、サイトを覗いてみようかなと思ったりします。話の中でちょいちょい出てくると思うのですが、流れるように聞いているので、コーナーみたいになると改めて聞く感じになるかなと。
あ、紹介コーナー、は
い。よく知らない会員さんの活動を知るきっかけになったりするかもしれません。
あ、
ね、私の場合だと名古屋に行くのを待つか、行けなかったらと思うと、休日会が結構重要な情報源でもあるので、身内情報は、まあ結構あるけど、知らない人の、知らない人が多いので、まあちゃんと知らない人にとってはこういう業種の人もいるのとか、いいんじゃないですかと。不特定多数の方が聞いてると思うので、そういうことが可能かわかりませんが、一意見としてお伝えさせていただきますというご意見いただきました。
ああ。
これいいですね。
ありがとうございます。
はい。
そうだ、そういう意見もらってる。
本当ですか？
今日間に合わないけど。
はい。うん。なんか、そうですよね。なんか、改めてこんな、なんか、ちょっと前というか、うん、猫ラジオとかで、なんか何々さん特集みたいなあったじゃないですか。
うん、
その回として何々さんの回みたいな。
うん、
で、僕は聞いてて、まあ、すごく楽しかったんですけど、
うん、
なんでしょうね、こう、人によって、その、音声のボリュームが全然違ったらちょっとかわいそうじゃないですか。
ああ、そうそう。例えば、文章でもそうだけど、はい、誰々さんの紹介で、
はい、
その人のことを5行書いたとしたら、うん、まあ、5で合わせていくというかね。
はい、
そうです。意味はできない。
できないし、一人10人もできないですもんね。
そういう時あるあるある。
そういう難しさはありますけど、でも、うん、いいですよね。
シーンとしちゃったりね。はい、それこそ間ができちゃったりね。
はい。まあそういうリスクはありますけど、いいんじゃないですかね。
そうだね。うん、紹介か。
はい。
うんうん。でも紹介したい人いっぱいいるんで。
そうですね。
工場会議ではね、9人の講師しか紹介できなかったんで、
はい、
もっともっとこう面白い人がいて、面白い活動してるというところで、
はい、
何かこう、商品をね、売るとか紹介するっていう、よりも、
はい、
なんかね、LINE とかでね、繋がってもらっていろいろね、っていうのもいいと思うしね。
そうですね。
うん。なんかそっか。紹介。
というのも一つ考えてみてもいいかなと思いました。ご意見、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、ですね、うん、100回前行こうかなと思うんですけど、はい、第110回休日会議の時でして、
はい、
これはですね、小学校の会場を借りたマーチャントクラブでやった後の会の、
ああ。
話で、カネダさんと、伊坂さんがいらっしゃった回ですね。
うん、
ゲストで。で、伊坂さんがカネダさんに、こう、書籍案を、こう、奴隷解放宣言的なのをやった後に、
はいはいはい、
音声を撮ってたら、もう伊坂さんがすごく、なんでしょうね、元気ない感じの音声だったんですけど、
うんうんうん、
そんな回でした。
うんうん、
で、あと、何を話したかというと、まあ、そのクラブの時にも少し話した、いただいた話だったりするんですけど、
うん、
売る力つけていかないといけないよねっていう話。
はい。
まあ、昔は、有料商品をガンガン売れるアフィリエイターさんも多かったけど、今は少なくなってきていると。
うん。
で、中で、やっぱこう、しっかりと有料の商品を売れる人材になろうね、みたいな話をしていましたね。
うんうんうんうんうんうん。今はね、
はい、
こうね、オプトインアフィリエイトのみかなというね、
はい、
なかなか有料の商品が売れないと。あ、そうだそうだ、これでね、思い出したことがあるんだけど、
はい、
さ、
はい、
規約違反ってさ、
はい、
自分が例えば規約を守ろうとして、
はい、
で、規約違反してる人がいたら、
はい、
いや、それはやめた方がいいよとかなんか言うわけじゃん。
はい、
だけれども、気づかないところで自分自身もどこかでは規約を違反してたりとか、
はい、
ちょっとね、この辺の質問が来たことがあって、
はい、
例えば LINE アットって、
はい、
第三者の紹介が禁止なわけです。
そうですね。
ってことは、まあもちろんアフィリエイトリンク貼るのは、
はい、
一応規約では違反。
はい。
だけれども、今の流れでは見ない、ね。
そうですね。
結構オプトインアフィリって、
はい、
ラインアット経由が大半になってきてたりとか。で、それはじゃあ違反だ違反だって言って、
はい、
否定的な記事を上げてる人もいるけれども、
はい、
もっとなんかいろいろ辿れば、一応アメブロのね、
はい、
あの、所有利用っていうのも、
はい、
規約的にはね、
そうですね、
違反というか、まあ、グレーゾーンもいっぱい含めてるけど、
はい、
ラインアットの規約もグレーゾーンもいっぱい含めてるけど、なんか幅広い感じで規約違反が一応あったりとか、
はい、
あともっと言うとそのさ、SEO とかでやって、
はい、
Google が推奨している流れでやるのを、じゃあ例えばホワイトハットっていうんだれば、
はいはいはい、
その規約をなんかこうくぐってってね、
はい、
ブラック的なやり方でやると、はい。これもなんかもしかしたら規約的にはと言えるかもしれないし、うん、PPC に関しても、
はい、
まあ王道じゃなかなか通らなくなってきたみたいな、
はいはいはい、
商品によっては。じゃあその規約のね、何かをちょっとこう、違反してかわからないけれども、こう、出向できるようにするとか、
はい、
なんか、みんないろんなとこでさ、スレスレのゾーンでやっている、
はい、
というのは大前提で、じゃあ誰かが何かを違反してるから、わーって言うっていうのは、と思って、
はい、
その、最近結構目立つわけですよ。YouTube の動画とかでも、
はい、
まあ、LINE アットの、ね、アフィリエイトは禁止。僕もそう思って、ってるし、僕もやってないけれども、
はい、
でも、なんか、LINE アットで、例えばだよ、あの、大五郎さんがライブやるって言って、
はい、
それを応援するっていうのは、価値観的には、なんか、ありっぽいというか、許してあげてほしいとは思うじゃん。
はいはいはい、
だけど、それも、同じなんだよね。
うん、
そのアフィリエイトと同類というか。
はい、
なんかね、そういうの難しいなと思って、一概にその利用規約、を違反するから徹底的にどうこうっていうっていうのは、うんうんうん、もっと言えば、Facebook の個人アカウントで、
はい、
商品の紹介とかは規約的にはアウトなわけだよね、
はいはい
はい。だからそれは当たり前のようにやってるけど、じゃあ何々の違反に関しては私はやってないからわっと言うとか、
うん、
もうなんかちょっと違う気がして、そうですね、うん、なんか、ね、何が言いたいかというと、
はい、
なんかね、やるやらないは別として、
はい、
その、叩かなくてもいいんじゃないかなと僕は思ったりもしてて、うん、自分も何か犯してるよっていう、
そうですね、
ほぼほぼ何かやってると思うんだよね、
はい、
うん。そうそう、なんかね、そんな話を、つい先日いろいろしていて、
はい、
まあちょっと思ったことがあって。
うん、
で、マグマグでさ、
はい、
アフィリエイトするのも、
はい、
ある程度のこう決まった ASP じゃなかったら、
はい、
違反っていうのは未だに変わってないと。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。でももう知らないもんね。
はい、
で、例えば情報商材のアフィリエイトをするのは違反であるというのはあるけれども、
はい、
その2006年、からのそのメルマガアフィリエイトブームを牽引してきたのはもうマグマグに他ならない部分もあったりとか、
ね、
黙認になっていって、規約の中ではなんかふわっとしてる感じなので、だんだんなんか許容というか、
うん、
でも規約の違反には変わりないんだよね。うん、だからなんかそういう流れですね、
はい。
なんか曖昧になっていく部分もあるので、うん、一応その分かってて、あえてね、やる必要はないけれども、
はい、
なんだろうな、規約もね、ふと緩くなるってこともよくあったりとかね。
うん、
だからその、規約規約でガチガチに全部、縛らなくてもいいかなとか思ったりとかね。うん。
難しいところですよね。
そうそうそうそう、そう。
なんかでも自分の中でこう、一つ軸があるとすごくいいんじゃないかなっていうふうに、
うん。
思っていて。なんかこう、例えば、Google 動画で言ったなんか、いわゆるブラックハットみたいなのあるじゃないですか。
うんうん、
だからまあ、要は非リンクの力で上げましょうみたいな話だと思うんですけど、
うんうん、
まあ、それは Google にとっては確かに、なんだろう、ブラック的な手法ですけど、うん、そのサイト、上げてるサイトの内容がユーザーファーストだったら僕はまあ全然いいんじゃないかな
って思うんですよね。そうだね。そういうなんか基軸一本持ちたいところだよね。
はい、うん。なので、まあ、手法はいっぱいある中で、何を、 何を選ぶかはまあ人それぞれですけど、難しいですね。はい、まあ、確かに批判をわざわざする必要はないかなとは思いますね。
はい。
ありがとうございます。であとですね、これ今100回前の話だったので、うん、そっちに戻すんですけど、そうですね、無料オファーが一つ原因で有料のオファーが売れなくなってきてるねって話の他に、マーチャントブックスの話がちょうどありましたね。
うん、
その、金田さんが、小学校のところで話をしてくれたのが、要はマーチャントブックスの始まりだったわけじゃないですか。
うん、
あれで、マリさんの本が決まっててっていうのが、まあ、約2年前ですね。
金田さん、模造紙でね。
そうですね。
作ってね。本当に学校の授業みたいだったね。はい、
そうですね。
うん、
とか、あとは、そうですね。金田さんとしては、こう、出版プロデュース料みたいなのは取らないよと、マーチャントブックスでは。
うん、
でもその分、こう、思いが強い人をちゃんとピックアップしたいみたいな。
うん。
おっしゃってましたね。とか、あとはですね、伊坂さんの書籍案どんなもんだったんですかみたいな話をしたら、個人のクリエイターに向けたもので、みたいな。
うん、
で、伊坂さん曰くですね、ほとんどのクリエイターには才能ないんですよ、みたいな話をしてたという話を。してましたね、はい。
そうなんだね。
とか、はい。
うん。旧校舎が、はい、もともと学校だったものを、
はい、
廃校になって、そこが、まあ、リノベーション的な、形で貸し出してるところは、
はい、
世田谷ものづくり学校というところなので、
あ、そうですね。
はい、ね、今までこうセミナーやってて、ちょっと風変わりな場所でやってみようかなと思ったら、ありかもしれないですね。
は
い、
そうですね。うん、ちょっと、机と椅子が低いかったですよね。
そうだね。あとは、秋葉原にある、
はい、学校。
アイディアの城。
アイディアの城。
うん。あそこも、異様な空間の中でね。
そうですね。
やれるんで。
フォトジェニックでありました。
うん。
で、あとですね、まあ、色書籍の話がいろいろあったりして、たりとかもしたんですが、あと100回前の100回前を振り返るコーナーでですね、うん、テーマが人に教えるということでした。
うんうん、
で、まあちょうど書籍の話もあったので、
うん、
本もそのツールのための一つだよねみたいな話をしながらですね、
うん、
菅さんがですね、どうやって本書くんですかって聞いたら、うん、こうまず箇条書きにして、それでピックアップしていくと、
うん、
でなんかこう距離感として、そんな遠くないよみたいなところが伝わればいいかなって。うんうん、多分僕は友達が欲しいって
言って間違いないですね。うん。
ですね。で、あとはですね。あと相性の話ですね。その要は会う人が合わない人がいるというところで、
うん、
自分の価値観と合う人が来てくれるためにやっぱ自分を発信するという方が大事だというところをおっしゃってましたね。で、あとは、まあ、こう、教えるっていう話で、その、要は、人生の大先輩の方々も多いじゃないですか。
はい。
クライアントさんの中では。やっぱそういう時の、この、相手を尊重することってすごく大切ですよ、と。
うん。
要は、ね、10年以上、こう、続く関係性でありたいな、というところで、
うん、
結局、始めたタイミングの違いでしかないと。
うん。
いうところなので、なんか、偉そうにするとか違うよね、みたいな。
そうですね。本当にそう思います。はい。
はい、あとは最後にですね、最後じゃないですね。おすすめの方法として、コンサル受けてない人にお願いして依頼するのはやっぱりいいよということ
で。ああ。そうそう、募集してない人にね。はい、
そうですね、
うん。
とか、あとはその、受け身の姿勢で伸びる人って見たことないと。
うん。
やっぱり人からつけられた火はすぐ消えちゃうから、
うん、
自分で内側から火つけていかないとあかんよね、みたいな話をしました。
うんうんうん。なるほどな。
はい。あとあれですね、距離感の話もありました。
うん、
クライアントさんとの距離感、どう決めたらいいんですかみたいな。
うん、
で、菅さん、神田さんとはこう、神田さんはこう、一定の距離を保つことで、こう、神格化のポジションを取ってたから、逆を取ったと、
うん。
一緒に住むみたいな。
一緒に住むだよね。
で、その話にもなって、なんか、
うん、
あれですね、動画でこう撮影してた時とか、上半身ジャケット、下パンツありましたよね。
ありましたね。体調めっちゃ悪かったりして ね、 ね。
全然寝てないから。
その、いわゆる今、ね、
はい、
主流でいろいろやられてるそのプロダクトローンチの、
はい、
多分僕らも結構あれ走りの方だったと思うんですけど、
そうですね、
今のと違うのは、
はい、
常時リアルタイムだったわけですよね。
そうですね。本当に変身してたっていう
んですよね。 1通目の動画が終わった後、その感想のフィードバックを含めて、次の日夜中に撮るみたいな。
はいはいはい。
そうそうそうそう。そうやってましたね。
どんどん体調悪くなっていくんです。
うん。ハードだったあれは。
ハードでしたね。
でもあるべき形だとも思うしね。
そうですね。
それでフィードバックをもらいながらなんで、
はい、
なんかやっぱりさ、なんか一回目の動画で、
はい、
質問を3つして、あらかじめその質問に答えるかのような2話目ってさ、
はい、
無理、やっぱなんか
無理がありますよね。
ね。
冷静に考えて、お前いつ編集してんだよってスピードできますからね。
そうそうそうそう。たくさんの、ご投稿ありがとうございますとか絶対言えないもんね。そうそう、こうリアルタイムでやっていくと。でも、
はい、
素晴らしい制約率が出てたわけで。
はい、そうですね。
で、今のね、マーケターのそういうのをやってる人たちは、
はい、
販売者側の楽を追求した結果、そういうことになってるから、どんどんその向き合うってことに対してはね、
そうですね。
うん。ないがしろになってる部分があるので、そんな時こそ僕らは一対一で向き合う時間をどれだけ作れるかと、
はい、
その作るために他を効率化していくようなね、感覚でやればいいんじゃないかなと
思います
ね。
はい。で、最後にですね、菅さんがおっしゃってた言葉で、うん、こう、身近な存在に徹しようと思ったのは、その人と共有したい未来があるから、
うん、
こう素敵な名言を残してですね、
うんうんうん、
その回が終わってましたね。
おー、なるほど。そんなのを100回前ぐらいにやってるんですね。
そうですね、2年前ですね。
あー、覚えてない。
まあ、そうですよね。覚えてることは、やっぱりでも、場所とリンクして覚えてることありますよね。小学校の、
そうだね。
思い出とか、
うんうんうん、
秋葉原の思い出とか。
うん。あとなんだろうな。なんかじゃあ、どうしようかな。
はい、
そうだ。販売力向上会議の、
はい、
参加者限定ラインっていうのを僕設けたじゃないですか。
はいはい、
で、特典の配布というのを、フォローメールのような流れを兼ねて、
はい、
随時リアルタイムで今送ってるんだけれども、
はい、
そこでやっぱ気づいたことがあって、
はい、
特典ってそもそも多分 99% の人が、
はい、
セールス時の訴求のためだけに使ってると思うんですよ、
はい、
うん、それはやっぱりもったいないなと。
そうですね、
終わった後、会が終わった後の特典のね、こう、お伝えしていくまでのこのメッセージっていうのは非常に読まれやすいわけで、
はい、
まあ、お礼メールにしてもそうだし、一対一の問いかけなんかもね、いろいろこう返信くれたりして、で、そしたらじゃあ僕は特典として本来用意してなかった、じゃあこれを差し込もうとか、でも、その特典動画を差し込む中でも、いろんなその一対一のやりとりの言葉を拾っていこうと。
はいはい。
なので、動画の解説もしながら、思いの部分も伝えることができたりとか、それでまた返信がもらえて、
うん、
で、また2日間後に次の特典を送ってみたいな、このやりとりは、ものすごく一対一の関係性ができて、非常におすすめかなと、うん
はい。
うん。やっててね、
はい、
すごく楽しくって、延々と特典を送りたくなるぐらい。うん。そう。これは、なんか、性のスパイラルというか
ね。そうですね。
うん。だ返信をくれた人にはまた別のって思うんだよね。
はいはい。
返信くれた時点で1対1がね、うんうんうん、LINE アットもできるわけなので、じゃあ最後はこういう、ここになんか反応してくれた人になんとかってわざわざ言わないけれども、
はい。
してくれた人に対して、また何かみたいな、
うん。
うん。そんな関係性を作ることができてしまう。ように、まあなんだろうな、
はい、
特典もね、利用していくといいんじゃないかなと、
うん。
うん。
ありがとうございます。
はい。
はい。ということですね、6月16日土曜日ですね、うん岡山勉強会の詳細は記事の方にありますので、チェックしてみてください。はい。以上にしたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議。と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。